なんかでもありました。もうずっと考えて。じゃあ幸せだね。幸せですからいいんだけど。運がいいんだよ。
そうなんだ。巡り合えて。うん、
でこれ両方来たから。両方で拾って。
そうですね。両方で拾って。はい、それじゃあ、後半の。後半に参ります。
その人とちょっと変わってるな。
いろんなことは。じゃあいいですか、皆さん。大丈夫かな。はい。それじゃあ、総合司会で私やります。それでは柴田がやります。で、まず、一番初めの東堂親子の対談についての感想どうしますかね、こっちから行く。
ドキドキドキドキドキドキ最悪だったよ。
最悪だったよ。なんでこれ。じゃあ皆さん、ここで簡単に自己紹介しましょう。
コードネーム
でもいいですか。じゃあ私、司会の柴田です。TX 界の世話人をやってます。でどういうわけか、もう2ヶ月に一度やってるうちに数えて13回になりました。13回続いてますから、まあこのままいくと30回とか40回とか50回いけるといいですね。まあそのつもりで頑張ります。よろしくお願いします。以上です。どっちですか。こっち側に行きますか。はい、じゃあどうぞ。
はい、すいません、大内陽子と申します。6年前に東京の桜井クリニックで LD ミックスの不治癒性型 ADHD という診断を受けました。で現在は、精神障害産休手帳を取得しまして、横浜の、オフィスウィングというところに通所しながら就労活動をしています。主な問題としては視覚認知に一番問題があるというふうに言われています。今かけているメガネもその特殊変更フィルター付きというメガネがあるんですけど、ちなみにこのお医者さんは、千葉の、浦安市にある川端眼科さんです。知
ってます。大きな自閉症系の人にはそういうところなんか知ってる人が多くて、視覚認知に弱い人。
よろしくお願いします。
神奈川県の横須賀から参りました常松です。実は弟が今現在54歳なんですけども、 その頃はね、そういうような病気があるってことは分からなかったんですけど、書けない、読めない、計算もじゃないしというような状況なので、それを認めてもらうために今一生懸命いろいろ資料を探したり、承認を探したりということで、だからそういう部分は分からなかったんですけどね。でそうすると娘の方もなんかちょっと変わったところがあるから、よく見ると鏡文字を書いたり、あまり人に関心を持たなかったり、あと何ちゅうのかしら、新しいところに行くと迷ってしまうとか、そういうような方向音痴、そういう部分があるので、いろんなことをお話しできたらいいと思ってきました。ありがとうございます。
村松です。まあ、いつものメンバーなんでよろしくお願いします。
っていうかラジオにはの引き付けたらいつもじゃ分かんないです
よ。一応言いづらいって、
やりづらい
と職務になる。一応楽しないっていうこと
を、なんだっけ、言わん
これ人がいるとして、何読しようって言って、ディスレクシアで、東堂さんとかと同じような感じの、字読むのが、ちょっと遅いっていうのが、小学生ぐらいの時から分かってたんですけど、大人になってから、なんかたまたまなんかそういうなんか絵を描く参考書みたいなのを見たら、なんかそういう、難読症って言葉が出てきて、でそれからちょっといろいろ調べるようになって、で明治の知り合うようになりました。はい、よろしくお願いします。
ました。
一人入れてください。
バッチリだったよ。はい、わかりました。
塩崎です。私はあの医者から高機能自閉症っていう、まあ、ちょっと指摘をされている段階で、その高機能自閉症でちょっと今検査中の状態です。まあ、エッジを知ったきっかけというのは、まあまあ、インターネットの情報で、あの ADHD 夜明けっていうサイトがあるんです。この情報からこちらにエッジさんを知って今に至ってます。はい、以上です。
はい、大根と申します。僕はちょうど1年前ですね、1年前にエッジと出会いまして、で自分はそれまで全然もう高校4つ変わってるんですけど、高校4つ変わってそれがでも、うん、読み書きがすごく苦手だったんですよ。でノートを今だからこそ短い文は書けるようになってるんですね。でも間違えるんですよやっぱり。で後で読み返しても全然わけわからんからそうで、パソコンがあると本当助かるんですけど、でパソコンなら本当に字を大きくしたりちっちゃくしたり自分の思い通りにできるからいいんですけど、 その当時は当然パソコン、僕今22歳ですけど、パソコンは全然普及しない時代で、もう全然まずノートを取れないっていうのはもう致命的だったんですよね、学校のやっぱりクラスに入ると。で先生からよく、まあ、多分本気で怒ってないんでしょうけど、なんかでもすごい言われてて、早く出せって、ノートを出せと、なんで出せないんだ。それも全然分かんないんですよ。発達障害も知らなかったし、ディスレクシアも知らなかったし、一枚たまたまその自分の知り合いが紹介してくれて行ったところがそのエッジで出会ったので、それで、あ、これやったんだ。そこから本当になんか運命が変わった気がします。この1年が全然違ったんだ。だからそれをまだ気づかないまま、僕はその新潟県出身で、新潟県もだいぶその本当に栄えてるところっていうかは、その親の会とか田舎の会ってあるんですけど、あっちの方は結構もうみんなだいぶ普及はしてきてるけど、やっぱ田舎ですよね。なんか全然そのもうやっぱ私障害っていうものも知らないし。引きこもってる子たちがいっぱいいるんで、そういう子たちにやっぱり本当にエッジに出会うきっかけとか、そういうのが少しでも触れる機会が増えてくるとすごくいいなと、あの思う今日この頃です。よろしくお願いします。
いいですよ、人が。
メッセージが来てたんですけど、今日ちょっと僕のところに相談に来て、それで一緒にちょっと木田さんに来てたんですけど、でも柴田さんとちょっと最近何度か
会ってますね。はい、よろしくお願いします。
さっき話した通りなんですけども、あのここであの非常勤の講師をやりながら、基本的にはキャリア相談っていうふうになってるんですけども、実際はいろんな学校生活相談みたいなところから、それから小さなその学生が、ね、その何しに大学に来たか分かんないみたいな状態で入ってきてるのが多くて、それをに1年生2年生に対してキャリア教育をする小さなことをやったりとか、そういうことをやりながらやっています。まあデジタルというのはそういうことなんですけど、実際はあんまり父として所属がなくて、まあ、50歳までは普通に就職したんですけど、50歳をフリーターになりまして、1年フリーターって、いろんな仕事しながら、こっちで稼ぎ、こっちで稼ぎ、まあ、やっぱりもうネクタイして仕事したくないっていう昔からあったんですから、そんな感じで、エッジの中では柴田さん、補助。
主任ですか。
主任。ないんですけど。
非常に楽しかったです。今日は本当いろんな話聞けて勉強になるし、ありがとうございます。
照山純子と申します。ミシガン大学、アメリカのミシガン大学の大学院で文化人類学を専攻しています。 からうちでインターン生としてお世話になっていて、当事者ではないんですけど当事者会なども行かせていただいて、今日はスタッフとしてお話しさせていただいてます。発達障害とか研究を、学習障害とかを研究テーマに大学院で研究していて、学部生の授業を教えたりすることもいいんであるんですけども、さっきちょっと支援っていう、現場での支援っていうのも出たんですが、去年私初めて学部生の授業を持った時に、ディスレクシアなんで試験時間を2時間アップしてくださいという紙を持ってくる学生さんが教えてた75人中5人ぐらいいて、すごい支援体制もあるんだなとか、この教科書を使うんですけど、教科書を音声化するのに1ヶ月間かかるので、早くどの教科書を使うのか教えてくださいって言ってくる学生さんとか、そういうのを日々振り返りつつしています。よろしくお願いします。
最後
お願いします。
名前
だ。
村松二号さん
です。どういう関係ですか？
収支人と補助です
か？村松くんにミクシーでメッセージを送って、でここの H を教えていただいて、その後に DX 会に何か参加させていただきます。私は、ディスレクシアではないんですが、学習障害があって
、学習電話ですよ。
すべて用意してます。はい、失礼しました。
はい、学習障害のところ。
学習障害があって、まあ、あと短期記憶が主だったりするので、ちょっと、で、段階でいろいろと意見を参考にしてさせていただきますので、よろしくお願いします。
一通り言っていただきましたので、その後はそうですね、さっきのこのプログラム通り行きましょう。じゃあ、東堂親子の対談についての感想、誰かから。はい、
1、後半の1、参加者にインタビューしました。
そう、インタビュー。ああ、本当だ。親子の対談っていう感じじゃなかったけどね。だけど、久々に聞いて面白かったね。何回か聞きましたけど、やっぱり今聞いてみるとこんな感じでエッジができたのかな。
でもこれ面白いですけど、これ高田君がこれなんか書いてるかなと思ってメモしてるのかなと思ったんですよね。
絵なんですよね。
そう絵描いてる。彼の教科書は全部絵だらけでした。絵で枠取りがしてあって
、うん、の会社のそうしてる絵、会議中絵描いてる、
絵描いてる。
だからなんか文字じゃなくて絵で記録を残すっていうのはすごくね、いいなと思ったんですけどね、なかなかそれができない。でミクシーでそういうサイトちょっと作ってみたんだけど誰も書かない。
いやでもすごいあれですね、持続力
って、毎日
書いてる
よ
ね。すご
いですね、すごいです
ね。
いやだからやっぱり続けるってことは一つもね。だから結局ね、続けてきたからここまで来れたんじゃないかなっていうことはあるんですよね。13回までなったら。で、なんか前に変なジンクスを言ってるじゃないですか。3回やったら体が潰れる。だから、3回まではなんとか続けて、それからあとどうするかってことを考えておかないと。
誰かが、ね、
たま
には入ってくるよね。
たまには入ってくるんですね。
ね、なって感じで入ってくるよね。
うん。だから結局文字情報ばっかり多かったわけですよ。小説書くとか詩を書くとか。でせめて絵とか写真でしょ。そうするとどうしても書ける人って決まってきちゃうから。だからこういうふうに音声にすると。出たいって人の中には出てくるって、話だったらできるって人が結構いるんですよ。
今日あの初めての方たちに、ね、あのこう今ちょこちょことこちらでお話になってるんですけれども、うん、私のこんなところがそうなのよっていうのをもしよければ
私当事者なんだけど私は弟とそれから、子供がねなんとなく、
どんなエピソードがあるんですか？
エピソードで笑いたいんですけど
、うん、それはね何ちのかしら卒業して最近になってその話が出たんですけども本当1年生から大体小学校終わる頃までかしらね大体食べるのが遅いんですよ。そうするとほらお昼終わるじゃないですか。そうすると昔は何ていうのかしら全部勉強が終わったら掃除をするって感じでしたよね昔はね。だけど今はお昼が終わった後に掃除しますよね。だから食べてると掃除の間も食べてるのね。あでそこまで
恋の中で
食べてるわけね。これだから掃除をするとまずテーブルを誰か持って行ってくれる。こう食べながら椅子もみんな持って行ってくれる。食べたらその皿を一つずつ持って行ってくださるって。だけどそれがなかなか終わらないと次の授業にまで入って食べてるんですって。そしてねあいつねまつさんって食べてる時に刺されて勉強するんですって。それがねずっとですよ
6年強要してる。
だけどいやそれが普通だったらそういうことが嫌だからって言って学校行きたくないっていうの私全然知らなかったんですよ。それは卒業してからだから自分ではもうそれがずっと当たり前だと思ったんでしょうね。だけど普通じゃないでしょ普通考えたら、もう辛くて
っていうか時間区切ってもう
それがねそう
とかね先生に怒鳴られるとかねなんか嫌なことはありますけど、それがちゃんと
それがねずっと続いて
宗教がない
支援なんじゃないですか。
やっぱりそれもおかしいんでしょうね。
でもそれは教えてあげないといけないじゃないですか逆に。
いやでもほら最近はさほら遅く食べた方がなんか健康にいいとか、
だから普通はさほら食事が終わった後にみんな遊びに行くじゃないですか、ね、授業が始まるまで一度もないんですって。
休み時間
遊びない、休み時間ね遊んだ経験がない
んですよ
本当に。普通だからねなかなかなんていうのか同じ年代ぐらいで遊ぶのが苦手だからたまたまその私の友達が来ておばさんと一緒になんていうの隣にいてこう話を聞くっていうことが多かったもんだからおばさんにはすごいいいのね。だけども年下とかそういうおでん同年代
ちょっと
今そうだからそういう部分もあるのかなって思って、だから職場に行くと結構年配の人も多いじゃないですか。だから結構それがうまくいって、そういう部分でうまくだから職場行ってもなんとなくその雰囲気見てね、さっきも言ったようにその時間が来てもいつまでもやってて食事しないってね言われてはっと気がついてっていうような感じも周りの雰囲気が分かってくる。本人は言わないですよ。だけどなんとなくこの人ちょっとあれだなと思って言ってくださるみたい。だから本当まだ行ってから1ヶ月ぐらい1ヶ月も経ってないかしら就職してなんか昔からいたみたいねって周りが坪下さんも昔からいたみたいねって言うぐらい中に溶け込んじゃってるの
理想のね
だからね子供の頃の時もこれおかしいねってことを言わなかったんですよ。例えばねほらスカートって1枚じゃないですか。あの1枚でしょ履くの2枚履かないでしょ。それがねうちの娘2枚履いていったんですよ。いや暑いとかなるかじゃなくてそれが一つのファッション自分で思うよね小学校の時に。
今流行ってますよね今
とかね昔ねそういうことがない時に履いていく、だから
大先輩
そういうふうにだから例えば靴下ね紫の履いていってだからその人は津山さん今日も紫の靴下ねって本当いやねって思ったんじゃないですか。本人はなんか変なの履いていってだけどその名前を紫の名前っていうタイプなんですよ娘は。
いいファッションリーダー、何
もだからそうだったらなんかね嫌なこと言われちゃったかなって感じるんじゃないですか。それを普通はあ見てくれたんだなと思ってそうなのよっていうタイプの、
それは幸せなタイプのね。
だから未だにどこ行ってもそういうような感じなんだけども、だけどもそういうふうに一つに落としすぎちゃう。だから例えばねホーム歩いてますでしょ。 そうすると普通は気をつけながらね、そっち落ちないように歩くじゃないですか。どんどんどんどんどん、ね、人と喋りながらしてと喋ってると、あのどんどんどんどん向こう側行っちゃうんですね。
落ちちゃう、
落ちとくまで行ったらこう危ないってこうやって友達が、で一人の方がいつもいつも、うん、
あの周りが、
うん、だからもうどっかあの待ち合わせしてあれしても、あの降りる駅間違えちゃったり、
それはしょっちゅう、
それで気がつかない
んですよ。そう山手線なんてこう行ってるうちに行き先がどんどん変わってくる、いけないなと思ってたんです
よ。ボケ
ね、そういう感じにあんまりそれはおかしいっていうのには言わなかった。
あ、だからそれは素晴らしいよ、カードは。
だからあのなんていうの、普通になんていうの、勉強も普通にこう数学なんかも、あ、算数ね、小学だったらあの例えば掛け算、さっきも言ったんですけども本当に満点取ってくるんですよ。だからそのこの子が掛け算ができるできないとかってか考えたこともなかったの。さっき言ったようにお風呂の中でなんとなく掛け算の話になって言ってたら2人が6って言ったんですよ。これで私びっくりして、え、なんでいつもテストもいいのにどうして掛け算こんなとこで間違えるのかなと思ったら、なぜだと思います？
答えは全部暗
記、違う、全部出してたんです。2足す2足す2って8足す8足す8足、だからその時はすっごい計算が早かったんですって。だから親はテスト見ただけじゃ分かんない、この子がどういうところが抜けてるかっていうことが分からないってその時は思ったんですよ。だからそれはね、もちろんできるできないっていうのは分かんないんですよ、何ができてできないってい
うことで。
そう、
奇跡的に合ってたってことだったんですか。結構難しくなってきたら、
だんだんだんだんあれして、だから一番最初に挫折したのは受験。あの結局なんちゅうのかしら、お目当てのところ、うん、そうそう、受けて絶対受かるって言ってたのが落ちたんですよ。それは急にパニックになっちゃって分かんなくなっちゃったの。そしたらあの数学っていうのはここ解かないと次に行っていけないっていうような文章問題いろいろあるじゃないですか。それでもう分かんなくなっちゃって、できなくなって、先生もびっくりして、なんで落ちたんだろうっていうぐらいに、それからやっぱりこう自信がね、だんだんだんだんなくなってきたっていう部分もあるんだけど、だから遠回りして結局大学はあの行かなくて、今頃なってあの働きながら短大に行ってるんですよ。でこの間も優秀賞っていうなんていうのなんかがあるらしくって、あのその、あの1年生の中で1人だけ選ばれて10万円いただいたんですね。だから何がこうあのなんていうのたどり着くところはね、あの遠回りになっちゃったけど、いろんな形で最終的にやっぱり自分は大学行きたいって今頃になってね、行くようになったんだけども、
それって大事だよね、自分が学びたい時に行くのが一番いいなと思うんですよね。そうですね、だからあの大人の今大学院なんか相当大人の社会に出てから学びたいということで入り直す方増えてるけれど、まだ学部はあの高校卒業して、まあ、一浪ぐらいで入るものね、少なく多くても一浪ぐらいでみたいなのが、
僕たち
の
大学生の時にそういう社会人み
たいなとかさ、いましたよね、
学院の人とか、
うん、
だからある年とこっちの、ね、言ってたけれども、あと片付けがダメなんですよ。
ダメそうだな。
そう。
今話聞いてるだけ。
話聞いてるだけ
だ。ね。だから今お付き合いしてる人、この来年結婚しようかなって言ってるんだけども、だけども、やっぱりそういう部分で家事の部分もダメなのね。なかなか。こうしたらそのあの男の人に、私一生懸命働くから主婦になってって頼んで
みたいな。あ、それもいいか。
そしたらいいよって言ってくれ。そしたら相当働かなきゃ、うん、ね。男の人の分大変よって。
今はねそんな
そういうのが
苦手なんですよね。大変じゃなくなってるから。
全然
ボタン一つでいろいろでき
る。時代じゃないですよ、まだ。まだボタン一つ
じゃない。包丁
姿勢一つ。
姿勢一つありそうですよね。
大変な部分ってだから大変あれだよね。
いかがですか。
出られたんです。NHK に出たんですってね。 一緒だった。私見たんですよ、その時。
前回の
2日続けてやったその後のね、
昨日見ました。どっかのお見かけしようかなと。
その本人だった。私もびっくりしちゃったね。テレビ見てた人が本人なんですよ。覚えました？
え、てか一緒じゃなかったですよ。僕全然違います。前の、
すごいですよ。テレビ見たこと
すごい。
当然まだ診断を確実にもらっているわけではなくてですね、今とりあえず東海大の方に検査をしてもらいなさいというところで話が進んで、やっとそこまで来ました。
どういうところでそう、自分はそうじゃないかって思われたん
ですか？ですね、母親の出産の時にやっぱトラブルがあったらしいんですね。で、自閉ではないかというトットちゃん症候群ですか、あれであろうということは、もうずっと子供の頃から言われてたので、もしかしたらそうかなとは思っていたんですよ。ただ生活していく場面で子供の頃から何が困ったということもなくて、まあ人並みにできたかなという感じです、だったんですけど、就職するようになってから
就職してからこんな人だった
から、高校の受験の時も周りがこう受験でわーわー騒いでるのに分からなくてですね、ぼーっとして
るんですよ。誰
かさん言ってるんですよ。もうあと何ヶ月で受験っていう時に、私何にもしなくて、資料も教材も何もなくて、で母親が慌ててですね、全部取り寄せて勉強させられて、受験のこことここに行けなさいと言われて受けて、たまたま受かったんですけど、で大学の時も自分で行った方がいいのかなと思いながら、誰も何も言わないから、じゃあ就職でいいのかなという感じで、就職もうまくいかなくてですね、気がついたらもう就職期間終わっちゃったみたいな、先生も何も言わないからほっぱらかしみたいな、でしょうがないから、まあ、とりあえず無事に行きたかったなと思ったんで、チラシにこう書いてあったんですね、いいかな、求人だと。たまたまそこに応募したら、じゃあ採用ってことになったんですけど、そこでも書いてありましたけど、ネズミの計算に追われて、数えても数えても数が合わないって言
ったんですよ。そうそう、
してたね。
どうしたらそんな難しい？
過去の日報だと、何がいくつ増えて、何がいくつ死んだか、数えても計算してない。それも毎回違うんですよ。分かんなくてですね、もういいや、適当で、無理やり合わせるんです
よ。大体こんなもんだろう。
まあいいや、それです。誰も指摘しないんで。なんか数はなかった、昔ながらなんか、なんか死んだって増やしてみたいな。そういうことになるんですね。動物園の仕事で、それはもう腰痛を起こしちゃいまして、休みたがいっていう伝えたんですけど、それもうまく相手に伝えることができなくて、じゃあもうやめますということになっちゃいまして、全部相手に気持ちを、自分の気持ちを伝えるということもとても苦手で、私は一生懸命言ってるんですけど、相手は何言ってるのかわからない。
今わかりますよ。
全然ね、
できてますけど、だいぶ昔のはもう何言ってるのかわからない。で、最終的に感謝を起こしてしまう。なんでわかんない、わかんないんだから言わないっていう感じで。
うちの会社の人たちはもう90% そういう人た
ち。俺が一番まず。俺が一番まず。
だから。
絶対嘘だ
よ。うちの会社。
うちの会社ってみんな同じところ？
いやいや、さ
あ
さ
あさあ。それぞれ。で、私はそのソフトウェアの会社入ってる。今いる職場がものすごくそんな人ばっかり。
じゃあ居心地がいいんだ。
居心地はいいですけど、逆になんか大変なんですよ。
あ、そう。
IT とかなんかそういう、なんていうのね、パソコンとか使う会社だとそういう人たち結構集まってくる感じで、そうそうそう。だから俺がちょっと違うみたいな感じで。コミュニケーションが、ね、全然取れないから、全然噛み合わなくて、そうなんか言ったらすごい分かるんですけど、普通にただこう仕事の話をしたいだけなのに、なんか向こうがやったら興奮してる。
俺ただ
一緒に興奮してるんです
か。そうそうそう、で質問を俺したいのに、質問する前にもう興奮、相手が興奮しちゃって、ちょっと待ってどうやって説明すればいいか、大したことを言わない言いたいわけじゃないんですね。そうそう、
仕事持ってくんなって言
う。まあ、そうそう、多分そう。それのなんかあるんだと。いや、仕事でもないのに、ちょっとした質問なのに、なんかそれすらなんか、まあ、跳ね返されるようなあの人が結構いて、どうしようと思って、質問だけでなんかこういう人、なんか詳しいからって言って、そうそういろいろ教えてくれて、そうそうそう。で今いろいろあのアスペクトとかアスペクトを書いて、あの。
一番大変なのが暗黙の了解も分かんなくて、人に言われたことはそのまま転送マシン化する人がいるんで、
転送マシン
自分で調べない人がいまして、そういう人の対話一番大変だこうマニュアルに載ってることを一時聞いてくるからこれ言っちゃって思っちゃう。
そう、もうどうしようもないよね。そしたらもうこうなったらちょっとこう、
でもまだまだうちらの人よりはまだもっとそっちの方がいたりかも
しれない。そうなんで、だからそうアスペルガーの会に連れてまた来て、ああ、うちの会社とあんま変わんねえ。
変わんない。
これ、まんまだですけど、そうそう、すごい、だから、逆に、
も
う
一つ囲
んで始めちゃう。
ジョブコーチ付きで入社させてもらえませんか。
ジムから。ジョブコーチ
でいいんじゃないです
か。彼がジョブコーチ。危ない。みんな、
責任がある。
だから、うちの会社で近い。
あ、そうなんですか。あれ、え、私横浜ですけど、
いや、
雰囲気が、
そうそうそう、
雰囲気が近い。
距離じゃないね。見た
感じに空飛んでいくわけかないけ
ど。就職のね。
でみんなそれぞれの就職のこうヒントみたいなの、うん、寄せ集めると案外ためになるかもしれない
です
ね。ちょっと自分のことも含めて書き下ろしを、うん、
あなんかね、はい、僕今聞いてて思ったのは、今出たような話を、そのままなんか絵本なのか冊子なのかわからないけど、そうすると
分かりやす
い、すごい分かりやすいようなケースあの学習障害とかそのディスクレシアって、リピターしづらいんだ
から説明しづらい
ですね。榎本先生、こちら同じその会にあのアラファ研究会ってあるのご存知ないんですか。アラファ最初梅田が先生がやってて、それで今あと島田博介先生、
いや僕はね全然そういうの学会のことは知らないんです。
学会のことなんていう先生なの。ソーセージ役しかできない。
すげえうまいですソーセージ。
同じだったら名店に売りの、あの下のあれに売りつけてあのなんだっけ、合成着色料ないとかなんとか、
そうです、
自然食品配合とか違反にならないじゃないですか。
そうですね。
そのままなんかやったら、
昨日もねそんな話出てて、あのやっぱりコント集みたいにしてね出したらいいんじゃないのと、
みんな集まって、
こちら真剣に思ってるんだけど、周りから見るとそんなことでっていう話なんだ。
そういうの貼り付けて少しずつ文字化してって、
オンデマンド
そのまま
でイラスト入りで、
そうそう、こういう風に書いてもらえる。
記者の人たちのアラファ記者と梅田先生が
楽しみです。
さっき今入ってこういう形にしてもいいかな。
じゃあそれより一つね、あのこれからのインターネットラジオの、インターネットラジオの方向としては面白いかなと思った。
だけど本当に異星人じゃないけど、やっぱりどうしてもね、浮いちゃう。
どちらかっちゃうから、
一人だけ浮いちゃう。だけど、なんかうまくあれして、いつも娘の周りにはね、友達がいっぱいいて、なんかあれだ、常森さんとかいつも誰か取り巻きがいるねっていう感じ。
12ポイントが
来た。だからそういう部分では、そういう部分では順調にいってるのかな。 10.5
ポイントっていうのは見えないんですよ。
だから小学校のとかよりも、ね、大人になってこう、
一応大変だったけども、そう だからどんどんどんどん
画面で見る
仕事が変わるたびにそのまま友達が増えていく
仕事にテープ起こしできない
うちのタイプじゃないんだけどね、うちの娘のタイプじゃなくて普通の人が周りに、それで、ちょっとおかしいなと思ったらストップしてくる。だから本人がそういう状況だってことは知らないけど、なんとなく雰囲気的にこの子こういうことがおかしいな
すいません、あんまり無理無
理次の方
がやっぱはい、じゃあすいません、じゃあ次の話に持ってきますんで、はい、じゃあどうしましょうかということで、じゃあなぜ今日この DX 会に参加したかっていう話をしていただきたいんですけど、
言ってない人
言ってない人
わけわかんないけど来たのか言われたんで来たのか
村松君
じゃあ村松君から言って何で来たか
何で来たか
参加したかって、ね、ここに参加したのは
今日なぜ真面目にいやちょっと急に言われても
まあ全然
もう何回も来てるんで俺じゃ意味ないじゃん俺これ答えてこい
元祖に近いもんね
元祖に近いもんね
かなり最初から
最初からいて彼をねレム君と、
いや逆にそうあのそれじゃあ
いいと思うみたいな
ねいいと思うレギュラー人
そうだよ
読みを変えなきゃ
じゃあ大内さんと前川さんにお願いしてお願いしますどうして
きたきっかけですか
はい
今その地元横浜のウィスリングというところに住所してるんですけれどもそこでちょっとたまたま仕事中に本当はこれやってはいけないんですからこそっとそのディスレクシアのや LD のことをホームページで調べてましたら偶然こちらの会がこの日の2時からあるということを知ってやっと成人当事者の会の話が出てるやっと探したの見つけたと思って一応あのさっきもお話しましたけどアラーハ研究会とか地元のアデハで神奈川成人の会に所属してるんですけれどもアデハではその名の通り ADHD の会 でアラーハ研究会はそのまあ一応 ADHD と LD とアスペルガーと高機能ってことなんですけどなんか最近アスペルガー高機能にちょっと注目が集まってるのがいいんですがどうもちょっと私のように LD 中でも視覚認知に大きい問題があると非言語性 LD とかっていうとちょっとこう少数派の中にもさらに少数派になってしまってなんか違っちゃってるかなと思っていたんですねそれでその時に偶然見てた時にそのこちらの会の局部であるってこともアラーハと同じ名声だからこれも一つの縁かなと思いましてであの、H のさんの方にメールを送りました柴田さんからすぐあの返信が来まして構わないといらしてくださって構わないということでそれで伺わせていただきました
ありがとうございますあ
の視覚認知っていうのは例えばどういうあの人の顔とかそういう
顔の区別がつかないとか例えば身内以外の一卵性の双子の区別が全く分からない分
かんない
分
かんない 分
かんない
分
かんない分かんない分かんないでもやっぱり似た人間違えちゃうんですよね
そういうのっていいんじゃないですかね極端
うちあの今大学行ってんじゃないですか、ただ隣にその女の人がいてそしたらあのまた次の日に行ってねあらなんとかちゃん久しぶりねって言ったら私あんたの隣に昨日いたんだけどっていう感覚なのよそういうのってもあるんですかね
時間
とか隣にいて分かんないんだけど、うん、自分の場にはしゃるよね見えてないんだから
見てないと分かんない
分かんないんだ
あと確かに私うちの息子なんかも今でこそお母さんと認識してますけど3歳ぐらいまで多分全然認識してませんよねだからあの公園なんか連れてっても全然違う人と一緒に手つないでどっか行っちゃう
みたいな連れてくる
そうそう連れてくる
で何ていうのかしらこうやって手振っててねあっちでもすると思ってねこう手振ってるでしょ スーッと取っていっちゃう。
あ、私もそれやったって。
それでね、一瞬その人は、あ、今声かけちゃいけないのかなって思ったらしいのね。全然うち見えてないのに、
あんなに近くに
したら行っちゃうって言われて、
だから
こんな近くで見えない。
そうそう、
目に入らない。
認識してないんです。
認知の問題じゃない。
記憶だけじゃない。意識がそこに行ってない。
そうそうそうそう、うん、だから
やっぱおかしいですよね。
やっぱおかしい。
今後でも先生つけばよくするんだね。やっぱりそう言われるとさ、やっぱり娘に
聴覚認知でもね、大変な方。
これアスペルガーとか、かなり後期の自閉で動いたりですけど、
自閉症に全体像で普通捉えてみるんだけど、一箇所でしか見えない。
見えてない。
すごい集中して
る。4歳で4歳
のね、そういうところで思い込みとか
友達と遊べないことから自閉を疑われてたもん。
あ、はい、うん、
でもその件もあるかもしれない。私はね、多分自閉も入ってるし、あの ADHD も入ってるし、うんうんうん、でディスレクシアも入ってて、うんうん、で学べば学ぶほどもう全部入ってる。
そう入ってるんですよ、うん、でみんなダブってるから。
で人間どっかしらみんなそういうの持ってて、それがやっぱり社会生活にこう支障が出るか出ないかっていうので、それが障害になるのかなんないのかっていう話なのかなって。
極めつけお皿並べでしたから、
ね、だけどそういうの、うん、お母さん、うん、それで息子さんでしょ、うんうん、こういうの見て
遺伝ですね。
でしょ、
うんうん、あの母もそうでしたし、
私の母もやっぱり字が得意じゃなかったんですよね。今姉もそんな感じ、
うん、弟さんもそう
でしょ、
うん、
それで娘がなんとなく逆さま字書いたり、うん、なんかね、うん、遺伝なんですよね。書くことは書いてます。そうそう、うん、
だからあので、天才的な部分もあるし、
だからパソコンなんかも全然あのそういう学校行かないで本であれしてやるじゃないですか。それでパソコンの中に入っているものでいろいろ資料作ったりするわけ、絵なんかも描いてるの。そうするとそこの働いてるところの人が、え、どこ のあれを使ってるのって、ソフトを使ってると、いやこの中のですよっていうぐらいに全部使いこなすの自分で、習わずに本だけ で使ってるうちに、あ、こうなんだって分かるように。
私もそういう
使い方あります。そういう使い方
というか、あのプログラミングとか一回作ったら、その作って選んでたら、まあなんかいろいろいじくって、
うん、いじくってるうちに、うん、あ、こうなんだ。
あとあの、うん、携帯のさ、信息とかすごいさ、早く、
そういうのも平気、
う
ん、やるの、
そうそう
やるの、
そうそう、
全然平気なの、
ね、
た、ただ人ね、意識がね、
コミュニケーションが
ずれてるっていうのもあるんでしょうね、うん、
だから距離感とかもそうだし、よく聞いたのは、あの自閉の方って、うん、あのすごいスポットライトを浴びてるような状態、
うんうん、そうね、
だからそのでスポットライトがすごいきついスポットライトだと、もうこんくらいしか見えてないけども、あのでそこに人がいるのは知ってるけども、うんうんうん、その顔とか見えてない、
見えてないのね、こういうところは見えてないんだね。
でも不思議でさ、あのさ、うちのほら会社もそうなんだけど、そのそういう人同士だと、うんうん、こう第三者の俺からは全く会話噛み合ってない、うん、それで成り立って
る満足してる
んだね。これ会話になってないのになんだこれ
成り立ってなくてもなんとなく
そういうことで、だから俺が言ったことはちょっと相手違う捉え方して、あ、まあいいかって思ってれば、そう だからそれで 忘れちゃうっていうか、あの同じ、そうですか、あの種類じゃない、種類同士の人は全然なんかね成り立つんだなっていうか、そういう人たち集まれば別に何でもない、うんうん、
だから子供の頃に例えば喧嘩するじゃないですか、そうするともうあの全然あの喋らずに、あの今考えると自分が悪いわけね、あの喧嘩してる友達が悪いんじゃなくって自分が悪い、でもう一人全然喋らないじゃないですか。そうすると周りがあの何耐えられなく、あのうちの娘がいないと面白くないみたいで、津山さんごめんねって、自分が悪いのね、今考えて悪いんだけども悪いのに向こうが降りてくる、
すごいじゃないですか、
すごく
恵まれた、
本当に恵まれた。だから今考えて、それは最近話聞くんですよ、友達のこういう時もあったって。だから普通だったらもう何ていうの、おみっとしちゃう、何こうね、あの何ダメだと恨んでるんじゃないけどさ、遊ばないでこう周り遊ぶじゃない、だけど耐えられなくて面白くない、そうそうそう、だから
普通の感覚の人っていうのはこう当たり前なことが分かってくるから、
そうそう、あの子からでもやめたこと
ないから、常識ない人を言うと、あ、この人は見せるだけで面白いっていう、
あいつ
だって遊んでって、遊んでって面白くないなと思って帰っちゃう、
あ
ね、 だから
会話だけでも一つとっても
面白い。だから本人が悪いんだけどもそういう状況になってしまう。だから本当に周りに恵まれて今来てんだなって。だからやっぱりこうダメージのはやっぱり周りがねなかなか厳しくてっていうなんでしょうね。まああの子そうだからしょうがないっていうような感じあるんじゃないですか。
逆になんか人を怒らせたら天才な人もいますけど
面白いですね。いろんな人がいるってことです。はい。じゃあありがとうございます。
当事社会、他の地元の当事社会とか行っても非常にその久松さんのお嬢さんぐらいの年代の方でと、ものすごいいじめられて苦労した方
が、ね。そう。だからいじめられたって経験はないんでしょうね。
あなたはいじめられた？
中学校3年間丸々いじめられてました。
私もはっきり言って小学校から中学校。
だけどその代わり役員はやってて、しょっちゅう学校に行ってたから、いつも見て
た。先生は別にやっぱりこう、だから恵まれてたと思うんだけども、やっぱりいじめられやすい。
だからそういう人は逆にだから社会とか出た時にすごい発揮すると思いますよ。いじめられてるぐらいが、
いじめられてるぐら
いが、あなたはいじめられてなかったんだね。いやどっかでいじめられてたんだけど、
わかんない
よね。
だから
気づいてなかった。
変に気づかないのがいいわね。
やっぱね、
娘は気づかないんだと思うのよ。
1学期はやっぱり全員的だった。最低30対1で、もう先生も向こうで、もう大乱闘で、毎回。
大乱闘で。
勝ってたんですか？いやもう負ける負けた。俺だから負ける、もう負ける分かってるから。で、あのほら、なんていうの30人じゃん、こう、30人って、もう勝てるわけない。だから、でもほら、なんとなく弱いやつも、なんかちょっと強いやつのやつ、もう後ろに隠れてるして、なんかこう見てるから、もうそれがムカついて、一番弱そうなやつから。いや、さて、なさり
が一番いい人
だ
ろ、もちろん。いや、だから、自分のもんなん
だから、当然勝てるわけないの。
30対1だ。
ちょっと、ちょっとほら、ジャイアンみたいなやつが出て
きた。ガンさん ADSG。
それはね、でもそれはね、低学年まで、なんかそういう、そのパターンは。
反抗で今、アスペルガーとか反抗できる人いる。
アスペルガーの方はね、口が立ったりするからね。
口でなんかすごい反撃の仕方をする人
もいるよね。
俺はちょっと全くできなかった。
できなかった。
なんか、
で溜まってこう
爆発
するタイプだよね。南雲君はこう何こもっちゃうタイプ。
自分は結構いやこもってた時もあったし、あとひたすらなんかもう外行って荒れてましたよね。
湿
気があったから
脱走とかしよくし
た
り
脱走しました。
脱走
しました。寝てることが多かった。もう嫌で
教室の中で寝てる。
外れたと
こ。外れた。
日向ぼっこして
る。ああいいね。
でよくそう。
あそういう手
が。南雲って言われて。
頭いい
な。そうそう
入っちゃ
う。いや本当南雲頭いいよ。見え方うまいもん。やっぱり容量悪いと随分損してましたね。で今もう少し容量が良かったらなと。
そしてもいつも同じところだ
った
し。今思うとその場所が行くすぐ分かる。ジェノアの街に似てたんで。
自分でも何か書いて
るってことがあ
って。探しやすいタイプね。
結局人間って成長しないから子供の時とだけだったからね。イギリスにいらしたの？
はい、旅行だったんですけど、それはこちらの大学にいらしたあの井村先生という方に連れてっていただ
いて。いつです
か？もう10年ぐらい前になっちゃいますけど。
教室脱走。
教室脱走じゃなくて小さい時なんですけど、幼稚園以前にうちの母が話を聞かされてて、で必ずあなたは脱走して行くところが決まってるからすぐ連れ戻せるって言
われて。分かりやすい。
うちのはだから全然親を親と認識してないからどっか行っちゃうんですよね。で ADHD もあるからどっか行っちゃう。 でもう本人に言い聞かせて迷子になったら制服着てる人に名を名乗れと自分で
終わりだ。
で大体要所要所の交番に、うん、この子が来たらよろしく。
交番なかった
らいやいや賢
い。いや初めはね彼がね それでね交番に行って、うん、僕は誰々で電話番号は何番だと、うん、で迷子になったらね、うん、言うようにって言われてるっつって電話かかってきたんですよ、うん、ですごいいいお巡りさんで、うん、これからパトカーにお乗せしてね、うん、お送りしますからと、
すごいね、だけど
東京のど真ん中だけどでね、でね送ってくれちゃったんですよ送ってくれたらすごいあの味しめちゃって味しめちゃって
あいいね
それだけ覚えてるんですからねそこ行って次の日も行ってめっちゃ寝てるんですよ。
めっちゃ乗
らないよね。癖がつきますからやめさ、やめてください。ね。ありましたね。よく脱走してました。アザブチューバーにあるあの幼稚園に通ってる。で、そこの先生がやっぱりあまりなんていうかな、わからない先生で、で彼は自分は自分だと思ってるんで。熊さんごっことかダメなんですよ。それに置き換えるってことが難しくて、うん、だからみんな熊さんごっこしますよって言うと、僕は逃げないとか言って逃げてくる。
ちょっとわかる気が
する。僕は逃げる熊じゃない。で、おままごと、だから違う立場に置くっていうのは。
人形よりとにかく電車が好きよ、それとか。湘南電車が好きで、昭和電車、昭和電車って私は
小さくて。
じゃあもうそれ結構詳しくなっちゃったり。
いや、そういうじゃないんですけど、全部言うとか。
そう言えないです。
あの、おもちゃが好きで、とにかく、うん。幼稚園の時友達と遊べなくて、今の、なんか2つ幼稚園っていうから、今の療育相談所の幼稚園みたいなところに通ってて、その時も母がその相談員の先生と話してるやつ、今で言うと女性指導員の先生だったと思うんですけど、その人と待ってる間、一緒に、その、大好きだったその湘南電車の中で、心ゆくまで遊んでたっていう記憶がかすかに残ってます
。なんかでもこだわり絶対違う。
こだわり。
くしくもその湘南電車の色がオレンジと緑で、うん、後に好きになったアイルランドの国の国旗と2つ重なってます。
結構その、気になってたその
色
のカラーの、あの青ので昔ね、あの青のって今もある。
青。
青、真っ青のやつと、
真っ青だと、
うん、緑とオレンジで。
うん、色が数字に見えるとか数字が色に見えるみたいな方も
どっかにいました、うん、
ほらほら字が、あの、なんちの読めないとかってあるじゃないですか。それはどうして入っていかないのかしら。あだったらあっていうのはこう、いや、
あ、じゃあ結構入ってる、はい、
それが覚えられないっていうのはどういう
あれなんかこう、なんか回路行くまでに多分時間がかかる、うん、だってあともう他のこと考えちゃったりとか、
あの程度によって全然ダメな方から、うん、あのこう入ってはいるんだけれども、うん、出てくるのにスピードが遅いとか、うんうん、その読み違え、さっと地位を見間違えるとかっていう
のが、私だから映り方が違うのかなって。
そういう人もいる。
違う？
そういう人もいる。
ちゃんとまともにこういう風に見えてるのかなとかって見えてる。なんか本見てるとなんかすごいこう何点々じゃないけどなんか変な風に見えてるとかそういうの書いてあるの見たことあるんだけどね。
僕はダメですね。
なんか
多分あのあんまり変な風に見えない。
変な風に見えるタイプ？
裏紙ダメなんです。裏紙にこう
ピシャ。ああ。映ってる
の。ダメなんだ。
文句言ってるじゃないん
です。だからやるな。
それが気になっちゃうね。
反対に言うと投資能力があるのかもしれないね。裏まで見え
て
る
でしょ、
ね、
でも全て
だから別にあの自動あのこの周りの風景と、うん、これを見たいっていうものの、うん、区別をつけるのが大変とかっていうのがあるんですよ、うん、それから交差している線を見るのが大変なお子さんもいるし、だから、縦の十っていう字は問題ないんだけれども、うんうん、こうのっていう字のこの斜め線が入ると見えないっていう方もいるし、いろいろなんですよね。
あの、俺とかで、ね、3機器を作って
短期間
短期間短期間
短期
間短期
間短期間短期間短期間短期間短期間短期間短期間短期間短期間短
期間短期間短期間
短期間短期間短期間短期間短期間短期間短期間短期間短期間短期間短期間短期
全然ないです
。あ、
自分の携帯電話
一番初めの時
だったら
読まない携帯電話だから読める
そうそうそう
そう、 そうそう、あのさ、それ聞いて教えてもらってたのが違ってて、
そうそう、
俺がその違ってるの
を
間違
えてる
のも間違って
た、間違ってる、でそうそう
すごい、
それを指摘されたりとか、
そうそうそうそうそう、
あれそう言ってんの、ま、なんか違うの書いてるよって言って、で書き直したら言ってるのももう
言ってるとこが間違って
る。キャッチボール
いやいや。
そうそうそう。
会話にはなって
る。親子で歩いてると大変ですよ。もう二重三重に間違いがあって、今日もなんか乗り換え3回も4回もしなくちゃいけないじゃない、ここに来るのに。でJR から出て京王線に乗ろうと思ってるのに、うん、JR から出て JR に乗っちゃった
同じところに乗っていっちゃうってことね。
違うじゃないですか、あの JR から乗って新宿はさ、いっぱい、うん、あの入り口があるじゃないですか、京王線と JR がもうこういう感じでくっついてるところがあって、でこっちの JR から出てこのとことかところが歩いて、うんうん、JR に入ってて
焦れば焦るほど無駄だから、
そうそう、焦れば焦るほどいいだろうよ、
だからもうゆっくり
ゆっくりね、鬼門ですよね、
京王新線の京王線があるから、
そうそう、新線
の京王線の方に行ってると
分かんなくて、そうそう、覚えられない、
新線ずっと下ですよね、
え、
下にずっと
下がって、そうそう、下がってたら
下がってもめんどくさい、
めんどくさい、そう、線
で書いていってほしい、
そう、さっきの短期記憶の話だけれども、字を想起するのに、あの音とかね、うん、を想起するのに時間がかかって、うん、その上に短期記憶が悪いと、うん、時間かけるともう本当にすぐちょっと前の出来事を忘れていくんですよね、
だって今喋ってる子、弟なんかも今喋って分かったって言うでしょ、でまた聞くと分かってないんだよね、忘れてるのよ、
いや忘れてるか聞こえてないかもしれない、
なんかそれでね、全然関係ないこと喋ったりするの、私今その話してんじゃなくてこっちの話してんだと思ったら、もう違うところに意識がいってる、うん、
だからあとだってすごく頭の回転が早すぎるっていうのもあるんですよね、でこうイメージで捉える人多いので、そうわーっと広がって、もうこっちはこの話からこっちにも飛んでる意識が、
だから聞いてないってわけではない、
うん、頭いいのよ、
もっとイメージすごいできる人は右脳が強い、
うん、そうですよ、
逆に右脳がダメなんです、
あ、
一番辛いです、
あ、あなたもどっちかっていうとそんな感じかな、
そうです
ね、
電話とか、うん、あの言ってることとかを聞き取れて、
うん、あるね、うん、でやっぱりこういう音が入ってるじゃないですか、うんうん、もうこういうのが邪魔して、あの思考が邪魔されるんですよ、
そうか、
そういうのもあるんだ、
と飛んじゃう、
あ、そうですね、
これもちょっと、
いや別にいいんですよ、いや、
この近くに、
いや、それは落ち着くんです、
あの上手に全然音楽の意識はなかったけども、やっぱりそういうところの意識が
行っちゃうんだ、
あの音楽かかってること自体忘れて、
聞き分けがないっていうじゃないですか、聞き分けられないんですよ、なんかわーっといっぱいいろんな音が一時に入っちゃって、ね、レム君もこう多分うるさい、全部
許可、あの擬音とかそういう機械音はダメなんです
よ、ね、
その低い音とか
出ちゃう、
自宅を区別しづらい
しづらいんです
ね、うん、逆になんだか人の話し声、特に電話から聞く声とか全然聞き取れなくて、なんか聞き直したりするとちょっと、
ね、私なんかファミレスなんて行くと、いろんな話があると、あそこら辺の深刻な話、
耳がこうなっちゃうわけね、
そうか、その耐えやなみたいな、どうしようかみたいな、
もうそっちの方に話がいっ
ちゃう、聞いてたら話して
るのに、そうそうそうそう、そうそうそう、
ないでずっと向こう、
そうなんだみたいな、
この前もあのお相撲を見に行って、サジキって小さいじゃない、でいくつかこう、このくらい、これよりちっちゃいんですよね、サジキ、そこに4人座ってっていうのがいっぱいあるんですよね、で私はこの4人で前の方に座ってて、で後ろの子が話しかけたんだと思ったら、ずっと後ろの人の話に一生懸命なぞって
あと何言ってんのとかですね。
うちの会社でもそうそういう人いる。ここでこの会話じゃないのに、うん、うんってな
って。すごいですよね。
すごいですよね。私もまたストライクゾーンとそういう。俺はそうなんです。
まあ俺はそういうのある
から
ないから。
いやもうすごいあるだから結構あの競合が。
競合が。
今はまあそもそも作れてるから。
だからね、あのエッジで仕事してると、あの柴田さんは案外独り言言うんですよ。あの自分で仕事 の, あの手順を自分で確認しながら仕事してる。でいちいち私はそれに答えたけど、
これいちいちこれ全然通じてんだかどうかわからない。
でもですね、
第三者がいると思
う
よ。
うちの会社ではそういう人います、ね、
いっぱいいる。
いっぱいいるっていうか、まあ独り言って自分愚痴ってんですよ。それはなんか職場の審査だった
り、まあ愚痴ってんじゃないのね、一生懸命、うん、一生懸命その
手順を確認してやってるんだけど、
それが言語化されてる。
言語
でもちなみに それが教えるときに、なんかドーンとか音がしたりとか、なんか乱れ、それが思考が乱れる。
あ、乱れますよ。
乱れてますよ。
あ、力ですよね、また、ね、うん。
今日だって乱れてます。これ予定通り作ったんだけど、まあ、
乱れます。乱れます。
乱れます。乱れます。乱れます。乱れます。
映画
だ、B だよ。
俺も外れるんですよ、絶対。O でしょとか言うと。
うん、
両親が A 型なんですけど、
じゃあ AO、AO なの、はい、
A型
、
そう、
きちんとして
る、きちんとしてる、
したがる、
したがる、したがる、したがる、
したがる、したがる、一生懸命心してやってるんですよ。だから彼疲れるから一人になりたいんです。一人の時間が必要なんですね。
うん、これが邪魔だよね。
そうでもないですよ。やっぱりみんないないです。
いや、一人は寂しいけれど、一人の時間も必要そうです。
そうなんですね。
そういう人たちがいるから、まともに判断できる。
あ、じゃあ予定通り作っていても、まあ、予定通り行かないなってことは初めて。ケースさんの上に。
最初から見てなかった、私が。
俺、まさかこれが、そういう予定の表だとは。
すごい、ほ
い
ら。
いやいや、
まあ、なんか、東堂さんとの、なんか、あの、東堂親子とのとか言い出したから、そんな、なんて決まってるんだろう。すげえ、わかる。
そうだよね。
いや、そう言われてみたら、私も、もう、学生時代そうでしたよ。ずっと続いてんのに、書いたの全然分かってない。
なんかここ今プリント読む、
うん、プリンだからみんな読んで、なんでみんな読んでるのかって分かんないけ
ど。俺もそうですよ。どこ見てんのか、うん、聞いてて、ね、使用書見てるの、うん、どこ話してるのかって分かんないよ。
分かんない。
危ないな。危ない集団だ。
それでよく生きてきたの。
そうですよね。よく生きてきた。
勘だよね、もうね。
勘、うん、
ね。
勘で生きてきた。ありますよね。
そうそう。
みんな勘で生きて
きた。こんなもんだろうな、みたいな。
そう。それから何かあった時に、うん、こう、それをこう、乗り越えるとか、うん、こう、よりこう、すり抜ける方法っていうのは
積み重ねでね、
うん、覚えますよね。
予想とかもすげえ最近当たるよ。
いいのが当たればいいんですけど、悪いのが当たる
か。悪いのが当たるんだったら当たる前に何とかできるかもしれない。でも今さっきお話のあったそのこういう話を何回か重ねていくうちに面白い冊子できますよね。これはね、誰が編集するかが。
ファミリーメンバーちょっと編集できない。
編集できない。
バラバラ。何があるか分からない。どちらかっていうと、ちょっと、その辺ね。
第三者で読めない。
いや、とりあえず、なんていうかな、本当に、ちゃんとホームページに入るのかなってるなってんだけど、まあ、テストは、なんとかね、できたんで。
多分あの照山さんがさ、遠隔操作で、
できないかな、
できそうですよね。
うん、だから
そうそう、もうフィールドワークその辺
だからまあそれは送りますけど、
なんとかすごい論文になりますよ。
すごい論文。
ね、これだけこう。
ちなみにここ時間別に関係ないんで、うん、よければもうちょっと続けて全然構わないです。うん、借りてるわけじゃないんで。
あ、そう。いや、すぐ時間見てさ、
うん、それちょっと失敗してるかなと思って。
うん、あとさ、あと3分でまとめなくちゃなと思って。
大丈夫。まとめなくてもよければ。
じゃあ行きましょうか。
DX ステーションの話もあるんじゃない。
そう、だから DX ステーションの話もしたいなと思ってたんですけどね。あの、まあせっかくこういう企画を作ったんで、誰かやり協力していただきたいって方がいらっしゃればここで手を挙げていただきたい。
協力していただきたい。
どうした
らあのおっし
ゃる。あ、すみません。リクスステーションって何ですか。
そもそも何
ですか。そう、インターネットラジオの番組の名前をどうしようかっていう話になった。あ、
それをリクステーションって俺って言うんです
か。あ、そうです。あ、そうか。
なるほど、いいんじゃない。
いいんじゃない。
うん。それでそれをどういうふうにやっていくかなんですけど、まあ今は簡単にこの IC レコーダーで録音すると。ただせっかくやるんであれば、あの遠隔の方、遠くの方の声も入れたいなと思ってんですけど、なんかいい方法ないかなと。
例えば高野と
か、うん、例えばね、あの照山さんだってアメリカ帰ってたんですか。だから例えば照山さん、だから南雲くんだってそうでしょ。あの常にここへ来てみんなでやるってわけにいかない。
大阪じゃなくて金沢。
だから例えばあのそういう人たちの声も入れたいなと、せっかくねここで仲良くなったんで。だからそのためにはどうしたらいいかなっていうあの知恵もみんなから。
まあなんかこうあれこれやりながら何か失敗。しまくってだった
んだ、うん、まあ、できる。もう今の時点でもかなり失敗してますからね。
大成功だと思ってる。
いや、その、うん、この大成功が、まあこの失敗になってるっていうのが面白いかなと。
あ、そうか。柴田さん的にはこれ大失敗なの？
いや、失敗じゃなくて成功してるのかなと思って。ただ最後まで。あのちゃんと終わってから成功したって言おうかなと思って。
だからそう長いあれをかけて
別に落としてあげるみたいな。
まだ何でしょうかね、いつまでに何かやらなきゃ
いけないわけじゃないか。まあ、一応 目安としてはまず今日のを
誰かが編集して、あのホームページに載せると、うん、それをいろんなところにまあ貼り付ける、うん、というところまでが今日の仕事なんですけど、だからそれからあとどうするかっていう問題なんですけど、ただまあ今日の場合はこういう形で対談みたいにできたんですけどね。それからあとやはり番組としてやっていくにしたらどういうふうにしてやっていったらどうか、まあ何か意見があれば。
やっぱあんまりこう固定にテーマとか決めちゃうと、うん、なんか それだけのネタだとなんかこうあんま間が持たなかったりする。
うん、そうなんですよ。だから結局さっきの3回説で終わっちゃうわけでね。あの3回やったらもう疲れたなっちゃうんで。
だけど一つ言ってくれて、あ、自分もそういうのあるって言って膨らんでいったら、うん、やっぱり自分の娘で、あ、こういうところもある、あ、こういうところもあるっていうのが、
今度お
嬢さんが
分かる。そうですよ。
うちの娘、本当、だからそういう意味ではユニークなんでしょうね。だからいつも周りに。
まだ今度はぜひお嬢様を
続けてる
から、
うん、
ね、
だからそういうのね、
そういう部分であまりあのもう何ていうのか、勉強でもこれもやりたいこれもやりたいってなんかいろいろあるじゃないですか。こうあの毎月取るのあれなんかもこれもこれもって言って2つやってて最終的にはもうダメだったんだけど、だけどもそれやめちゃいけないとか何も言わないで。やめたいっていうのは全部やめさせてきたんだけど、
うん、だからお母さんの気持ちと本人の気持ちと違うんですよ。だから息子と対談することの面白さって、
うんうん、あ、こっち、いいじゃん、
え、あのね、本当に違うんですよ。でそれがね、あのなんか品川由香さんっていろいろ書いてらっしゃる方がインタビューしてくれた時に、息子が僕はそんなこと思ってなかったとかっていうのはね、
もしかしたら、うん、まだお母さんの顔あの 分かってないかもしれない。それは
実は実は
今日一緒に出てきた人と全然違いないみたいな。
違いないと思った
ら完
全。匂いでとかね。
声で聞
く声で。声はあるみたいですね。
うん、なんでか分かんないよ。多分この人ね。
でもやっぱりあの何ていうのかしら、そういうほら友達なんかでもね、あのなんか結構ユニークみたいな感じなもんだから、うん、育てた親が見たいって言って一緒に言われるみたいなんだけども、
で
もね、別に特別でもない
。
とやっぱり育てた親で言った方がいいだろうし、うん、お母さんから聞くよりやっぱりご本人にお会いしたいなみたいな感じ
で、う
ん、
ね、だからこれ次回例えば、ね、
次回は本当
に親子
だと日にちが決まってれば
決めますか？
っていうのもあるだろう。
うん、だからそういうふうに対談をしながら
みんなで会えばここはね使いやすいんですよ。授業全然ないし、うん、僕の授業は2時半に土曜日終わるんで、うん、その後だったら、うん、お使いのちょっと遠いのがたまに気づ
くので、
よければ、
ピクニック気分でね。
ピクニックほどいいですよ、リフレッシュになります
ね。そうするとね、夏休みしかダメなんですよ、今。ほら、あの、昼間働いて夜学校行ってるから、土曜日も今行ってるんですよ。
まあ、一日じゃない。
夏休み。あ、一日ぐらいね。うん、だけど話してみます。
冬休みとか冬休みスペシャルとかスペシャルゲストで
冬休みをしているときはその間に2回ぐらいの時が3回はじゃないです
か。そうそう4回目にしとくとかね、
休ませて
きます。リラックスしてさ、あんまり初めから形決めちゃうと多分続かないんですよ。この DX 界がどうしてここまで来たかっていうのはなんか何も決めないまんまで、
そう、まあ決めてなかったですよね。
バックとしてどうやってその困難な時切り抜けたかみたいなテーマは決めていたけれども、うん、それ絶対それだけの話じゃなかったでしょ、うん、あった時で2人だけの時とか3人だけの時とかあったけども、続いてここまで来たわけだから、うん、そんな感じでこのステーションの方もやったらいいんじゃないかなっていうのと、うん、でやっぱり遠隔の方に参加していただく方法っていうのは少し考えてた方がいいだろうな
と思います、ね、私も昨日インターネットで分かったんですよ、僕がこういうのやって、それで
昨日の夜
ですよ、うん、それで今日あの行き場所も全然知らなくて、それでそうここの学校の案内なんかね、ほらあの地図アップ、ここの学校のね見て
連
れてきたんですよ。
すごいですね。で、こう来て、ありがたい。一番よく喋ってる。東京さんが喋ってます。今日だけが。
ちょっと待ってたんでしょ。
乗ってないんじ
ゃないか。東京さんが、実は今度は僕授業やってるのより、スペシャルゲストっていうか、ゲストスピーカーで話していただくのが、9月の27日。
お
その時に何かやってもいいかな。
ああ、第2回ね。
うん、第2回。21日はオープンだから。
木曜日？
あ、違う。20何日？あ、なんだっけ？何日って言いましたっけ？
25はダメって言ってあるはずよ。
10月か。
あ、取られた。
はいはい。第6回だから。
はい。
それだったらまあ今から。
10月のね27
日。はい。
今の27日。もうこれに決めちゃおうかなと思ってる
んで。はい。
どうぞ参加よければ。
はい、大丈夫です。
時間は一緒ですか。
もし東堂さんのお話を授業を聞きたいんだったら、12時55分から授業ですから。それを見ていただいて、あ、見てじゃない。トドさん見て、
あ、いいよ、見て、見て。見しまるね。
トドさんのお話を聞いて、
虹色の髪の毛がなんかしたら。
だから、そうするとやっぱり3時ぐらいに、その DX 会は3時。3時に、もう公演がもうすでに入ってるから、トドさんのお話を聞いて、どうみんな。
これが12時55分から。
また、柴田さんがメール。
あ、またメール出します。
学生でもね結構関心持ってて、今回実は本当は6月の何日かにやってもらうつもりだったんです
けど、橋かね
調子が東堂さんが話してくださる時で、学生も結構分かりしてて、
あ、そうなんですか。
で、後期やるからその時は来てっていう ってある、
はい、ありがとうございます。
ぜひ皆さんも来てください。僕の授業は本当にオープンなので、いつ誰が来ても
大丈夫なの、
いつ何時誰の挑戦
かっこいいじゃないですか。
いらっしゃいますか。
ああ、じゃあ
行きます。いらしてください。これ教室、そうしますとまずど
う、また案内します。
また案内で、う
ん。じゃあそれが次回。
どうやったらどうかなという。
うん、まあ日にちが決まればなんとか動ける。
実績にはいいんじゃないかな。
ね、2ヶ月後でね。ね、
うん、でニュースレターも25日に出るんですよ。
10月の、
うん、
ワオ、
ワオだから、そうするとこれも持ってこれるってことになる、うん、
あ、いいじゃないですか、
すごいじゃないですか、
すごく
タイムリーになっちゃった
主任すごいですね、
主任すごい、
本当
にすごい、
で、
今
でちゃんとすね、すみはあの このことも今日のお話もあの載せるつもりなんで、
載せるつもりなんですね、
あの載せるつもりなんで、うん、ちょうどいいと思う
し、うん、
もしかしたらその中で学生さんであの手伝ってくださる方が出てくるかもしれませんよね、
うん、新しいね、分かってきてくれるといいかなと、
うん、やっぱりこうきちんと書ける人とか、
うん、
タイムキーピングができる、
そうそう、大した人がいないと時間を、
新しい若手に取られないように
若手に
しまだまだ若手
には今いくつなの、
今は30
若く見えんだよ、だから
すごく、う
ん、うちの娘30なんです、
あ、じゃあ、
言ってましたね、
今度お見合いの
話がなんかすごくおばさんって
じゃあこの辺で終わりにしますか。はい、それじゃあ皆さんどうも本日はありがとうございました。第1回の収録を終わりにして、どうもありがとうございました。
インターネットでウェブカム使ったらあの遠隔で会議できますよね。ね、それでやったらどうですか。
今度それをね、ね、やりなが
ら。テルヤマさんが何、何時なんだ今度。例えば日本の3時って言ったらミシガンでは
午後3時ですか、
うん、
ミシガンは午前1時、
いいね
いいね、絶対のまねだんだん起きてんだなって、
始まる頃明け方です
、うん、ちょっとウェブカムでさ
あの写真も、あ、あの絵も写ります、
あ、
あの、あれも使えるんじゃないかな、なんだっけ、インターネットラジオみたいな、電話ないやつ、
あ、テレビがいい、
あ、
ネット、
あの、こういう、
スカイプ、
スカイプ、そうそう、スカイプ使えばいいのよ、ね、
うん、
やろうよ、それでできるんだよ、
そこまでできれば、
ね、
私が凝っただけだった、
あとは技術の。レム君も、
まあ、
なんと
かなって
、
まだ録音してんだよな、
まだ録音して
る、じゃあ消しますか、はい、はい、お疲れ様です、
どうも、
はい。